ウィランテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりをにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日は高知市北部の山あいにある90地域で今年の春地元の高校生が立ち上げた地域おこしグループ90ユースをご紹介します。まずは一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、高知県立高知工業高等学校建築科3年、90ユースでは部会長をさせていただいております、土井健人と申します。
高知県立高知国際高等学校1年生で90ユースの副部会長をやらせていただいています、竹林海です。
高知県立高知丸の内高等学校1年生、同じく副部会長をやらせていただいております、竹崎和沙です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずは竹崎さんに90地域どんなところかご紹介をお願いしてもいいですか。
はい、高知市の北山、標高300メートルほどにある里山です。90地域には有用植物や希少植物などたくさんの野草が自生していて、自然豊かな環境にあり、そこに暮らす子どもから大人まで仲良く助け合いながら生活しています。
はい、90ユースを立ち上げたきっかけを土井くん教えていただいていいですか。
はい、私たちは7年ぐらい前から、高知市の子どもまちづくり基金助成事業の高知子どもファンドというもので活動させていただいておりまして、過去5年間で90ナチュラルチームとして参加させていただいておりました。これまで90の里山の魅力を発見してきた子どもたちは、2年前に地域で行われた90のまちづくり計画策定会議に参加し、地域の方々と90のまちづくりについて話してきました。策定会議が終わった後、地域の人と集まって話せないのかと残念に思っていましたが、地域の人とももっと話がしたい、自分たちの声を地域の街づくりに反映したいという声が子どもたちから上がって、そこから自分たちが楽しめるような部会にしたいと思い、この90ユース部会を立ち上げることになりました。
なんか今年の7月にはイベントも開催したんですよね、竹林さん。
はい、90里山祭りという地域の夏祭りが4年ぶりに開催されました。私は前回のお祭りの時は小学校6年生だったので、里山祭りが開催されるのを毎年楽しみにしてきました。地域の町内会や各団体、90小学校、PTA、保育園、保護者会がお店を出しています。90ユースも来場者の方にパネルで活動紹介をしたり、ステージ企画の丸バツクイズとか大抽選会などにも初めて関わらせていただきました。中でも出店では地域の食材、保存食の板取りを使って箸巻きを作って販売しました。初めて来場された岡崎高知市長に箸巻きを試食してもらって、美味しいと感想をいただいたのがとても嬉しかったです。
ちなみに竹崎さんはイベント開催した感想とかは。
はい、運営側に実際に携わることで、祭りの裏ではたくさんの準備があって、多くの人の苦労の上で祭りが成り立っているということを実感できました。会議とかいっぱいして、打ち合わせとかも重ねたりとかして大変やったけど、個人的にはめちゃめちゃ運営側も楽しかったです。
新たな才能が開花した運営側竹林さんはどうでした、イベントの感想は。
はい、私たち子どもが祭りの運営に参加することを、そのとても地域の方が喜んでくれて、私たちがその主体っていうことを大人の方々がサポートしてくれたおかげでイベントに出展できたので、地域の大人と子どものつながりをすごく感じることができました。
土井さんどうでしたか、感想は。
はい、私は部会長ということで、この90里山祭りの実行委員会に90ユースとして毎回出席させていただきました。その中で運営、出店、司会、ステージ企画など引き受けることに決まりました。で、今までは2人も言ってた通り、参加する側やったんですけど、運営側に回ってみても、司会は思ったよりも 面白かったというかなんか自分も司会っていうのをやったことがなくて、この機会に挑戦してみようっていうことで、やっぱそういうところでもどんどん地域の人と関わっていけたらなと思って、まずは司会に挑戦してみました。
また土井さんは高校3年生だから、はい、特に高校生で一番忙しい学年だと思いますけど、こういう企画とか運営とか大変じゃなかったですか？
自分的にもちょっと大変やったなっていうところはあったんですけど、みんなが楽しんでもらえるってことで、そういうことに携われるってことの方が大変っていう思いよりも楽しむっていうことに力を入れたいなってことで、もう気にせずに頑張ることができました。
今取り組んでいることって何かありますか？
はい、取り組んでいることは2つあって、うん、まず1つ目は11月5日にある地域の祭りの90豊穣祭に出展する準備です、うん、90ユースは小学生向けの自由工作や里山ストライクという手作りのボードゲーム、オリジナル T シャツの販売、ステージ企画などを行う予定です。ここでも里山祭り同様に丸バツクイズを用意したりだとか、うん、ちょっと地域の方でもどんどんこの90ユースを知ってもらえるようなプレゼンをしたいなと思ってます。2つ目は90ユース部会発足から子どもたちの夢だった小屋作りです、うん、今まで90ナチュラルチームとして活動してきて、やっと発足したんですけど、90ナチュラルチームの時は地域の方に小屋をお借りして活動するっていうことがメインでしたけど、やっぱりずっと借りっぱなしもすごい悪いっていう思いもあって、自分たちでも何か準備できないかっていうことで、今回小屋作りに取り込もうということになりました。で、90地域にはみんなが集まる公園がそもそもなくて、うん、地域の子どもたちの間で友達の家に遊びに行くとかっていうことしかできなくて、地域とのつながりっていうところも難しいなって思っていましたけど、そこに土地をお貸ししてくださる方がいて、そこで小屋を建てるっていうことになりました。地域の方が自由に花を植えたりできる花壇とか、うんうん、遊具も設置できたらいいなと思ってたり、できたら水道とかも通して、うん、そこでキャンプとかも地域の方たちとできたらいいなと思ってます。
じゃあ最後に未来へのメッセージを皆さんからお願いします。
はい、今よりももっと90ユースとしての経験を積んで、90地域がもっと大きくなっていってほしいと私は思っています。さらに住み心地の良い街づくりを進めていき、持続させていきたいです。
90の魅力を発見する子どもの活躍がこれからも続いていって、そして90の豊かな自然と人の輪を未来へずっと残していきますように。
私たちが住んでいる90地域では年々人口が減少しています。まずは目指せ人口1000人維持、そして私たちの活動がたくさんの人に応援されるように、これからも頑張っていってほしいです。
ブリランテ 4SDGs、 今日は高知から、高知市北部の山あいにある90地域で今年の春、地元の高校生が立ち上げた地域おこしグループ90ユースから部会長の土井健人さん、副部会長の竹林海さん、竹崎和沙さんにお話を伺いました。地域の方と一緒に90を丸ごとフィールドにして、楽しみながら次の世代にも素晴らしい里山を残せるように奮闘する90ユース、皆さんも地域の個性を生かした魅力あるまちづくりを目指して活動してみませんか？番組をお聞きの皆さんも身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。次回は FM 愛媛からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。